東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。皆様明けましておめでとうございます。はい、今年は令和初の1年であります。365日丸令和ということで、どんな1年過ごされますでしょうか。僕はね、後のコーナーでもお伝えしますけれど、今年あるチャレンジをする予定でおります。はい、ということで皆様の目標もぜひ教えてください。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生映画編第23回目放送ジュマンジファースト始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一代。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一代です。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、ということで今回もまた映画評論してまいりますが、まずその前にお便りが届いております。こちらから読んでまいりましょう。ラジオネームガルパンおじさんから。タスク先生こんにちは。投稿テーマの旅行についてですが、あ、これ前回のテーマですね、旅行について。投稿テーマの旅行についてですが、最近では茨城にあんこうを食べに行きました。ただ僕が行ったところはとあるアニメの舞台になった街で、本当はアニメの舞台なども見たかったのですが、一緒に行った人がアニメに興味がなく、あまり見て回れなかったのが残念です。ということで、聖地巡礼は同じファン同士で行った方が良いですねという、お便りいただきました。聖地巡礼ね、僕行ったことないんですよ。いろいろね、映画とか見てると当然ハリウッドもそうだし、まあ、バンクーバーなんかもそうですよね。いろんな作品の聖地巡礼ってやってみたいんですけれど、まあ、なかなかね、出不精で、かつ今この寒い季節にね、それを言われると、ごめん、家でこたつに入ってたいって思う気持ちの方が強くなってしまってね、ごめんなさい。聖地巡礼ちょっと楽しみを、教えていただきたいところです、ガルパンおじさんさん。でもね、やっぱり楽しそうだよね。原作一緒に見てる人と一緒に、聖地巡礼やってみるのは結構楽しそうだなと僕も思ってます。ぜひ連れてってください。はい、ということでお便りありがとうございました。それでは今回評論する映画ご紹介しましょう。こちらジュマンジ。はい、昨年末からですね、このジュマンジの第3作ネクストレベルが公開になっております。1995年にジュマンジの第1作、2017年にジュマンジ2が発表されて、まあ、2年明けて今年第3作目が、昨年の末から第3作目が発表されているということ。この作品、今回はね、初代 ジュマンジをちょっと取り上げさせていただきたいなと思っております。こちら1995年ジョー・ジョンストン監督が、メガホンを取った作品になっております。この方ね、あのスターウォーズのアートディレクターでも有名な方で、これ以外にもジュラシックパークの3とかキャプテンアメリカとかね、あのいわゆるハリウッドの超大作の大御所として有名な監督になっております。俳優はあのロビン・ウィリアムズとかキリスティン・ダンストとかね、結構、有名どころ、今となってはもうすごい有名どころなんですが、この方々がまあ1995年なので25年前、まだまだ、若手、駆け出し中の頃にね撮った作品ということで、この方々の、若手の頃のねあの姿を見れるという意味でも貴重な作品になっております。さてこの作品なんですが、ちょっとあらすじを簡単にご紹介しますと、1969年、少年のパリッシュが地面から掘り起こしたところを、ボードゲームのジュマンジというものが、掘り起こされました。でこのゲームを始めると、なんとこのボードゲームの中に吸い込まれてしまう。そしてそのまま25年経った1995年、パリッシュのお家が衰退した後、そのうちに引っ越してきたジュディとピーターがこのボードゲームを発見してしまう。そしてそのまたゲームの中に吸い込まれてしまうと。でそのままゲームを始めたジュディとピーターは、大人になったパリッシュと共にこのボードゲームから脱出を試みてしまうという形の物語になっております。はい、一言感想、僕ねこの作品についてはもう一言これしかないなという言葉があります。これこそがファンタジーだなというところ。はい、あのね、子供にとってねとにかくワクワクするんですよね。この自分の大好きな世界に飛び込んじゃうっていうのが、これはもうディズニーでもね、あの日本の歴史物語でもずっと変わらないと思うんですよね。当然こうブレードランナーの世界に入りたい、バックトゥーザフューチャーの世界に入りたい、ゲームの世界に入りたいっていうね気持ちを持った方、ドラゴンクエストの世界に入りたいっていう方、いろんな方いると思います、ね、これがあのボードゲームでもやっぱり同じだと僕は思ってて、やっぱりねあのファンタジーというか自分の知っている世界、そしてその世界でこう起きる、もちろんゲームとかねあのドキドキワクワクすることたくさん起きます。そのために作られているものでもありますから、でこの中に入っていくっていうのはやっぱりすごくワクワクすると思うんですよね。でこれがまたこの映画の中では、このゲームの中で起きたことが現実世界でもリンクして起きちゃうんですよね。ゲームの中でこう恐竜が走り出したら、現実世界でも恐竜が走り出してしまうと、で街を破壊しちゃうっていうね、自分の振ったサイコロの目が現実世界にも影響を及ぼすっていうね、まあ、今でいう、こう AR とかね VR みたいな世界、これがまあ、大人を巻き込んでね、街を巻き込んでどんどんドタバタが起きてしまうっていうこの物語、まあ、これを考えるだけでもねもう楽しくてしょうがないというか、結構この作品子供が見ると最高の映画だっていう方多いんですよ。でこの映画、まあ、今ね2も3も出ておりますが、まあ、ファーストからこの部分っていうのはずっと変わらなくって、いわゆる子供たちが夢見てる世界っていうのをどれだけバランスよく描ききるか、これね難しいのがバランスだなと僕は思ってて、あんまりにもこう現実世界を破壊しすぎるようなねドタバタを起こしちゃうと、いわゆるスラップスティックっていうのかな、ちょっと破滅的なものになっちゃうんだけど、ゲームの中では楽しく、そして現実世界にもまあいい影響を与えていって、でまあ最後はきちんとね成長物語、この子供たちがゲームから戻ってきた時には何かね少年の心を持ったまんま、ある意味少年時代に決別をして大人になっていくっていう、まあ成長物語として解決する部分があったりとかね、当然この25年前にゲームの世界に入っちゃったパリッシュ少年も、まあ出てきた時にはまたね立派な大人になってるっていう物語だったりとか、このあたりのこう夢あり笑いありドラマありのこの物語っていうのが本当にこのジュマンジっていう映画ではね素晴らしくて、これがまあ 2,3 となってきた時に、まあ物語の本質っていうのは変わらないまんま、当然25年の中でコンピューターグラフィックス、まあ、映像技術ですよね、これがどんどん進化していってるんですよ。で2のジュマンジウェルカムトゥザジャングルではこれがスケールが大きくなって、アフリカのジャングルの中でねゲームができるようになって、また3ではねさらに大きなスケールになっていると僕も聞いています。今度ぜひねぜひ見ていきたいと思っておりますので、こういう、まあ、CG の進化と一緒にね続編を見ることができる筋の通った作品っていうのはね本当にまあ見てて嬉しいなと僕は思うんですよね。ということでこのジュマンジ3ネクストレベル、今ちょうど劇場でも公開中なので、ぜひ皆様見に行っていただきたいなと思います。またね次回次次回とこちらも取り上げてまいりますので、ぜひ皆さん一緒にジュマンジ、取り上げていきましょう。もちろん ファーストね、ジュマンジファーストもぜひ見てみていただきたいなと思っております。うん、映画やっぱりいいですね。ぜひ皆様楽しんでください。以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、改めて皆さん明けましておめでとうございます。令和2年始まりました。今年皆さん何を始めます？もちろんね、新年だから何か始めなきゃいけないっていうわけではないんだけど、やっぱり区切りです。区切りがないところでね、始めるのって逆にやっぱり難しいなと思うんですよ。新年もしくは新年度ね、1月とか4月とか当然何月でもね、始めることはできるとは言うものの、ちゃんと1っていうね、きっちり数字の始まるこの季節、始めることをね、しっかり始めていきたいなと思っております。ぜひ皆様もね、この、テーマについて、お便りお待ちしておりますので、ぜひぜひ今年始めたいこと、始めること、決意をね、新たにする意味でもお便りいただきたいと思っております。はい、という僕はね、今年始めること1個実は決めてるんですよ。今年僕はブログって言っちゃいけないの、 Vlog を始めます。実はね、僕存じ上げてる方もいらっしゃると思うんですけれど、20年前から、1999年からずーっとブログを書いてまして、20年ね、ものを書き続けるっていうのは結構、希少価値になってきたかなと思うんですが、いわゆる日々発信するものを書いて、なんか世の中に晒すってことにはね、結構慣れてるんですよ。で、一緒に、20年、今、社会人になって25年かな ?25 年経つんですが、新卒の頃に、映像のお仕事やってて、で、ずーっとなんだかんだと映像の仕事に携わってきて、25年間ずっと映像も続けているんですよね。で、等しく、こういう形でラジオとかもさせていただいて、でそうすると、最近、面白いことが起きまして、12人、12回連続というか、12人連続、飲み友達、飲み会でね、連続して僕同じことを言われたんですよ。で、全然違う方々に12人連続で、なんで YouTuber やらないの、ね、編集ができて撮影ができて喋りもやってて、お前チートじゃんって言われるのよ、ね、全然できると思ってないんだけど僕だって。でも映像に携わってない方にとってはね、編集ができて撮影ができてモーションをやってて喋りをやっててっていう人ってなかなかいないと思われてるみたいなんですよね。しかも、YouTuber って稼げるらしいじゃんっていう話をね、みんなにされるわけですよ。で、私マネージメントするから、タスクさんやりなさいよみたいなことをね、言ってきていただく方も現れちゃって、最初はね、わかったいいから別に俺そういうの興味ないからずっと聞いてたんだけど、3人目4人目6人目8人目ってなってきたらね、さすがに寄り切られそうになってくるわけですよ。で、勘違いも必要になるわけですよ。俺向いてんのかなとかね。でも正直やっぱり恥ずかしいわけですよ、 YouTuber ってね。 でもまあもっとねこうおしゃれな映像を僕はやっぱり作りたいし、なんて言うんだろうな、僕自身が出たいというよりもやっぱりね発信すること自体をやっていきたいなと思ってるんですよ。でそこで出た結果がこう自分のできる限りね、スタイリッシュな映像を作って、それには僕の暑苦しい喋りをね載せてみようかなと。それがかまあ世の中にどれぐらい受け入れてもらえるのかはまあ知らんけどっていうか、そこはもう人に任せてお伝えをしたいなと思ってるわけですよ。やっぱり僕はね自分の作りたいもの、発信したいものを発信して、それが受け入れてくれる方に受け入れてもらえればそれでいいのかなというところがあって、もちろん仕事は仕事でね別にあるから、なのでこれをまあ YouTuber と言うんだったら YouTuber なのかもしれない。で映像業界でも今ね大川祐介さんとかダストマンさんとかね、結構そうそうたる、まあ、Vlog YouTuber っていうのがいるわけですよね。でここに僕はね自分の喋りを持ってどうなんとか入っていきたいなというふうに考えております。ぜひ皆さんね応援してください。こうご期待です。希望がある方ぜひ今ならテーマ何でも受け付けますので、何でも、お便りお待ちしております。はい、ということで、以上おタスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
でしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。もちろん、ジュマンジ3、それからシティハンター、スターウォーズ、たくさんやってますね、たくさん見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。またね、僕の連載が載っている雑誌なんかもね今発売されておりますので、詳しくはまたブログも見てください。 www.royalscam.jp で、いろいろ掲載しております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、Radio 365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブ22回分聞くこともできますので、ぜひダウンロードしてみてください。Twitter のアカウントのフォローもお待ちしております。検索名、山本タスクで検索してください。はい、それでは教えてタスク先生映画編、第23回目放送、ジュマンジファースト、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、気がつくとずーっとロック様デュエイン・ジョンソンの出てる作品ばっかり見てる山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.